エフェソの長老たちといわば根性の別れをし、パウロたち一行はミレトスから船出したわけでありますが、20章でそのことがすでに記されておりながら、今日の21章の冒頭で改めて言い直すのであります。ここから実は主語が私たちになっております。私たちは人々に別れを告げて船出しと来るのです。二十章の終わりのところでもすでに見送りをし別れを告げていっていることが出ているのにもかかわらず、同じことを繰り返していっているようであります。しかし船出してエルサレムに向かうのはパウロがではなく私たちなのだということが強調されております。その別れにつきまして、新旧約聖書ではただ別れを告げと訳されておりますが、元の言葉では振り切るとか振り離すように別れるという大変珍しい言葉が使われております。振り切って別れるとは一体何を振り切ろうとしたのでありましょうか。すでに前回のところでお互いのことを主に委ねていこうと、ある意味では決心したはずではなかっただろうか。何か心配な不安なことがあったということでありましょうか。やはり信仰に立って委ねても人間的な悲しみと不安や心配がなくなるわけではないわけであります。ここの別れはサバサバとした割り切った気持ちで別れたというのではなくて、心に湧いてくる人間的な不安や心配を振り払い、振り切って、そういう心の葛藤をやはり抱えながら、委ねつつ別れたのだということでありましょう。人間の現実を使徒言行録の記者ルカなりに受け止め、表現していると言えると思います。さて、今日のところでは、エルサレムに向けての旅程が割と丁寧に記されております。エフェソの長老たちと会ったミレトスという港町から、コストーという島まで75キロほどの距離です。コストーから次のロドス島までは約100キロ。ロドス島からもう一つ次のパタラという港町まで約100キロという、そういう距離をとって移動してきています。この75キロや100キロ程度の距離というのは、沿岸を航行する、小型船に乗って移動していると見られます。そして、最後パタラという港町から地中海の外洋まで航行するいわば大型船に乗り換えて、一気にフェニキアという地域まで650キロを行くことになるのです。途中の島と港町について少しだけ若干補足をしたいと思います。聖書の後ろに付録の地図がございます。そこの中にパウロの第3回伝道旅行のルートが記されておりまして、その中にコストというのがちっちゃく出てまいります。この島は実は当時多くのユダヤ人が入植して住んでおりまして、ギリシャの世界ではですね、ギリシャ神話の医学の神と言われる アスクレピオスという神様の聖地でありました。あまり聞いたことがないですけれども、コス島という島がそうなんだそうです。また紀元前の4世紀から5世紀に、の医学の祖とも呼ばれるヒポクラテスの生まれたところでもあります。また次のロドス島という島は、このロドスという言葉はですね、バラの花という意味のある言葉なん、意味、あの、名前なんです。バラの花。大変美しい島として、この当時から知られていたそうです。第2代ローマ帝国の皇帝、ティベリウス。あの、クリスマスの時のアウグストゥスのその次の皇帝ですね。ティベリウス。彼はですね、なんと36歳から44歳の若さで、もう、隠遁生活っていうんでしょうか、隠世生活をするんです。つまりローマの、都ローマで、いわば、政治をですね、自分でこう、仕切ってやることではなくても、この、ロドス島と言われる、大変美しい島にですね、エーゲ海の島に行って、この、ティベリウス皇帝はですね、36歳から44歳までの間、まあ、隠棲していたというわけです。ちなみにですね、若い方は、ロドス島というと、ライトノベルと言われる、まあ、小説やゲームになったりしているんですけれども、ロドス島戦記というのがあります。実は、エーゲ海のこのロドス島とは、関連性が全くありません。ただ、そのネーミングでですね、これを採用したようであります。最後のパタラという港町、ここにはアポロの神殿がありまして、でアポロというのはですね、冬の期間だけここのパタラというところにやってきて、それで巫女たちと一緒にこの神託を受ける、神様からのお告げをですね、こう受ける、そんなことをしてたと、ヘロドトスという古代の歴史家がですね、歴史という書を書いてるんですけれども、その中に、このアポロンのことが出てまいります。この、パタラという港町はですね、そういう意味では宗教的にも文化的にも大きな影響力を持っている町でしたし、それからやはり、外洋に出ていく大きな船が出入りすることができる深い港を持っている。浅い港だと船が底がついちゃうんですね。深い港がいるんですね。このパタラという港はそういう意味では深い港を持ってて、大型の外洋船が入ってきて荷の積み下ろしができる、まあ、そういう、宗教的にも文化的にも、そして、経済的にも大変栄えていた町であったと言ってよいと思います。私たちというルカやパウロ仲間たち一行は、このパタラと言われる港町から遠洋航海ができる船で一気にフェニキアまで向かうわけでありますが、その途中ですね、左手にキプロス島を見ながら通り過ぎていったとあるんです。キプロス島というのは、まあ、現代でもちょっと、ギリシャとトルコの間でこう争って、南北朝鮮のようにこう分断されている島で、非常に残念な現実を今抱えていますけれども、このキプロス島はパウロとバルナバが第1回伝道旅行をした場所です。ですからパウロにとったらですね、その島をこう遠くに見ながら通り過ぎていくわけですけれども、あそこで一緒に、バルナバと一緒に、町々を巡ったんだなというのは、きっと、こう、回想したんではないかと、想像することができます。そしてそこは、たもとを分かったバルナバの故郷でもあったわけですね。で、こうして、船旅が、こう、進められていって、フェニキアという地域に、たどり着くのです。フェニキアというのは地中海の一番東の端、南北に、少し細長く ある地域でありまして、現在のレバノンとシリアの地中海地域に、海岸地域にあたるわけです。もうこれも現代のレバノンも本当に残念ですけども、紛争戦争状態ですし、シリアの海岸地帯は、まあ、今収まったと思いますけども、かつての反政府勢力が、収めていた地域になる、まあ、そういうあたりです。現代的に言うと。で、実はこのフェニキアという地域、そこの民はですね、非常に古く、古代から、この、遠洋航海に長けていたんです。船を操って、北はシリアからですね、今のトルコのあたりギリシャまで、そして南はですね、エジプトまでですね、さらに広げると、イタリアのローマ、そしてイスパニアと言われる、その、今のスペインのあたりまで、もうほとんど地中海全域を、このエリアとした、貿易を展開していったわけです。で、ティルスという町は、そのフェニキア地方の中でも一番の都市でした。いわば古代の貿易ネットワークのハブ都市として繁栄していたとも言えます。イスラエルの北西の地中海岸沿いのこのフェニキアは、聖書にでめくってみますと、預言者エリアの時代にですね、バール礼拝という偶像礼拝を持ち込んできたイゼベルという妃の出身地が、このフェニキア地方のシドンという都市なんです。あまりいいイメージがありませんけれども、しかし新約の時代になってですね、例えば福音書なんか見ますと、イエス様がこのフェニキアの町に行きましてですね、あのヤモメの家に、行って、一人息子がいて、最後のこの小麦粉でパンを焼いて、それを食べてもう死のうと思ってた、その親子のですね、その粉でパンを焼いて私に食べさせろというわけですね、イエス様が。で、あの時に、このパンくず、子犬も机から落ちたパンくずをいただきますって言った、あの婦人のいたのはこのフェニキアです。ですから福音書の中にも出てくる。でさらに言えばですね、初代教会が、使徒行伝の最初の頃ですね、初代教会が誕生しましたね。でも、最初の迫害弾圧を受けたとき、それは、主にユダヤ教の保守的な人たちが、ナザレ派と言われたこの、キリスト教、後のキリスト教ですね、のグループに対して、こう、弾圧をするわけですけど、ターゲットが、あったんです。それは何かというと、ギリシャ語を話すユダヤ人でした。ギリシャ語を話すユダヤ人。もともと地元のエルサレムの生粋のユダヤ人は、ヘブライ語かアラム語を話します。しかし、外国から、エルサレムに移住してくるユダヤ人たち。まあみんな自分の生涯の最後はですね、エルサレムに帰ってそこをもう次の住処にしたいっていう、そういう人たちが世界中にいたわけです。ですから、もう世界各地からこのエルサレムに最後みんな移住してくる。まあ若い人もいれば年寄りもいる。で、そういう中で、世界の共通語であったギリシャ語をいわば通常言語としてたわけです。そのギリシャ語を話すユダヤ人でキリスト者、クリスチャンになった人たちが最初のこの弾圧のターゲットになったわけです。で、エルサレムの町にいれば捕まって殺されるかもしれない。その中でですね、当然避難するわけです。で、エルサレムから散っていって近隣のサマリア地方、そして今日のフェニキア地方あたりまで逃げていって、そこで避難生活をいたしました。これによって、キリストの福音は、かえって、このエルサレムのユダヤの地域から、もっと広い地域へとこう広がっていく。まあ、今風に言うと拡散していったわけです。フェニキアというこの地域は、 この海洋貿易で大変こう栄えている町々でありましたけれども、実はそこにいち早く福音がこう届けられていた。使徒行行録の15章を見ますと、パウロはですね、実はこのフェニキアよりもっと北の方のシリア の, アンティオキアという大都市で活動してたんですけども、そこでですね、この旧約聖書の律法を救われるためには守らなくちゃいけないか、守らなくてもよいかっていう、特に違法人、こういう旧約の律法に縁のなかった違法人にとってですね、どうしてもそれを守らねばならないか否か、大議論が起こったわけです。で、決着がつかずにですね、もう十二使徒がいるエルサレムに行って、エルサレム教会で決着をつけようって話になるわけです。で、なんとシリアのアンティオキアからですね、パウロと仲間たちはエルサレムにこう南に向かっていくときに、ちょうどこの地中海岸線にこう下っていく、南下していくことになりますと、シリアからまさにフェニキア地方を通っていくことになるわけです。そしてエルサレムに向かう。で、この時に実はパウロはフェニキアのこの一等最初に福音、逃げてきて福音を伝えていった人たちとこう交流を持っているみたいなんです。で、パウロは自分たちが今のトルコとかギリシャで活動してきた報告をして、キリストの福音というのがもう全ての人に与えられる救いであり恵みなんだということをですね、証しするわけです。逃げてきたギリシャ語を話すユダヤ人たちもそれを聞いて一緒に喜ぶし、キリストの言葉を分かち合って一緒に礼拝することも多分したようですね。ですから今日のところでティルスというこのフェニキアの町にパウロが行ったのは決して初めてではないんですね。前にも行っている。そういう中で、ここフェニキアというこのエルサレムにかなり近い、もう歩いてでも行ける距離までやってきたわけです。ところがですね、ここで船の都合もあったのでありましょう。このティルスで7日間滞在することになったっていうんですね。ペンテコステまでにはエルサレムに着きたいと旅を急いでいたと、実は少し前のところに出てたんですけれども、どうやらこのエルサレムも近くなってですね、少し時間的余裕もできたようであります。このティルスからエルサレムに陸路で行く方法もありましたけれども、彼らは船でさらに南下して、このカイサリアという都市からエルサレムに入っていくルートを、まあ実は取ろうとしています。で、ここでもですね、私たちはっていうふうに主語になって記述されているんですね。私たちはこの町の弟子たちを探して彼らのところに滞在したとルカは記します。教会の信徒たち、信者たち、まあキリスト教徒となった者たちのことをですね、この使徒行行録の記者ルカは弟子たちというふうに表現しています。信仰をいただいてキリストの救いに預かった者は皆主の弟子なのだという理解があっての表現だと言えます。21世紀に生きる私どもも主の弟子といわばアイデンティティを持つことができる。弟子っていうのは師匠がいるわけです。お師匠さんが、で、そのお師匠さんのもとでいわば弟子はですね、いろんなこのものを身につけて学んでいくわけですね。職人たちはお師匠さんがやるその、それぞれの、職人の技をですね、昔は見て盗めなんてね、言われていたようです。落語の世界ですと、お師匠さんの前でですね、若手の落語家が一生懸命覚えてこう、あれすごいですね、落語家はね、もうお師匠さんと一対一で差し向かいでこう、本日は何とかでありまして、お師匠さんがどこやってですね、いちいちこの お師匠さんからこの指導を受けるわけですよね。弟子っていうのはある意味ではこの、師匠である師に、のなすこということをよく注意深く見て聞いて、それを吸収しようとするわけです。そして最後は師匠のようになろうとするわけです。師のようになろうとする。私どももシエスの弟子であるとするならば、師である主イエスに習って生きようとすることになるでありましょう。21世紀の現代であったとしてもですよ、もしも主イエスがここで一緒におられたならば、どう対応されるだろうか、どういう言葉を発せられるだろうか、それを考えるわけです。しかしそれなかなかできるようでてできないですね。私たちは日常の普通の生活に戻っていきますと、もう目の前のことに追われて、次々と考えて、自分で考えて判断しなきゃいけませんから、イエス様はどう考えるかとか、イエス様はどう言うかなんて、そんな立ち止まって考える余裕のある、スピードの生活ではないというのはわかりますけれども、しかし意識の中でそれを残しておくことは、信仰生活を営んでいく上でやっぱりとっても大事だと思うんです。ティリスの弟子たちと7日間、結構な時間ですよね、7日間を過ごしたパウロたち一行、私たちはおそらく異邦人たちが信仰をいただいて救われたんだということのこの話をいっぱいしたでありましょう。しかし今日のところではそれに関しては一言も出てこない。それよりもですね、このティリスの弟子たちが霊によってパウロにエルサレムに行かないようにと繰り返し言ったとのみ記されているのです。ここはおそらくこのルカなりのコントラストをつけようとしていると思われるんですが、霊によってエルサレムに行くことの危険を教えられて、仲間の信者たちがパウロを止めようとした。説得している。それが強調されているわけです。改めて、本日の箇所から1節から18節まで、主語が私たちになっていることを冒頭に申し上げましたけれども、実は、この使徒言行録の中では4箇所、この私たちが主語となる箇所がこう固まってあるんです。で、他の箇所はパウロがとかですね、誰々さんがとかいう、この話の流れの中で個人名で出てくることが多いんですけども、私たちはとか、私たちがっていう、この二人称複数主格と言われる形で出てくるのはですね、固まってるんです。で、16章のところから20章のところ、で、21章、最後の27から28章にかけてのところ、そこだけこう固まっているんですね。使徒言行録の記者ルカが、伝道旅行を共にしている仲間たちと共に、リーダーのパウロだけが主語になるのではなくて、ルカ自身も一緒に旅を共にしている他の仲間たちも含めて私たちというわけです。私たちはこうした、私たちはこうだった。この私たちということを主語にする意味を今日は特に心に留めたいのであります。霊によってエルサレムに行くことの危険が何度も告げられて、エルサレムに行けば捕らえられ苦しめられることが目に見えているのだから行かないようにと各地の仲間たちから何度も言われてきている。しかしです、同じ霊がパウロにエルサレムに行くように促したとも記されているのです。同じ霊が一方ではエルサレムに行けば捕らえられ苦しめられるといい、他方ではエルサレムに行けという矛盾するようでありますが、霊は 待ち受けている危険と苦難をはっきりと告げた上で、それでもエルサレムで果たすべき使命があるのだということをパウロに告げ、パウロと同行する仲間たちの応答としての決断が待たれていたと言える。もうパウロはもうとっくにすでに決断しています。たとえ死ぬことになっても自分はエルサレムに行って主を明かしするのだと。ただ、同行している仲間である私たちはきっと迷っていたのだと思うのです。しかし、今日の冒頭のところから、私たちは彼らエフェソの人々を振り切って船でした。私たちはフェニキアに行く船を見つけたので出帆した。私たちはティルスの町で弟子たちを探した。私たちはそこでティルスを出て旅を続けた。私たちは船に乗り込んだ。何度も何度も今日のところで私たちはこうした、私たちはこうすると重ねて言ってきている。エルサレム行きは当初パウロに霊が示した事柄でありましたが、仲間である私たちがそのパウロの思いや考えを主の御旨と信じて共同の目標とする決定をした、決断をした、その現れが今日の私たちが主語になっている言葉になっている。霊が何度も告げている危険や苦難を私たちは一緒にパウロと追うという覚悟が与えられたと言える。目的はエルサレムで主を明かしすることであります。すなわち異邦人が救われていることを明かしているんです。実際この後23章のところでパウロはエルサレムで実際本当に捕まえられてしまうんですけど、その時にですね、主イエスがパウロのそばに立って次のように言ったと記されるんです。こうです。勇気を出せ。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。イエス様が現れてそう言ったというのです。本日の時点では、エルサレムで主を証しすることが目標であり、目的であります。でも、それを成し遂げた暁には、イエス様は次はローマだと、実はおっしゃっているんですね。そのことはちょっと、その時になってまた見ていきましょう。本日の、私たちが主語になって語られていることを通して、教会の歩みというものが、どういうものであるかが示されていると聞くのであります。私たちというのは一体どういう私たちなのかです。それは主イエスの十字架の全く許しと復活の命に預かって天の御国に入れられるという救いをいただいた私たち。十字架と復活というこの共通基盤に立つ私たち。その私たちという教会は、前回も今回も重ねて出てくるひざまずいて祈る祈りで結ばれているわけです。御言葉に聞く礼拝を守るという絆で結ばれている。この共通基盤に立っているからこそ、互いに祈り合い、励まし合って歩んでいくことができるわけです。そしてその私たちは、内向きな自己満足を求める集団ではなくて、主イエスを力強く証しするという使命、ミッションをいただいている。その使命を果たしていくために、私たちもやはり必要な決断をし、実行していくのです。いつも、何度でも、私たちとはいかなる私たちなのかを問うて考えていかねばならない。何の絆によって結ばれている私たちなのか、そのことを問い考え 確認し告白していきたい。私たちと言える一員にしていただいた幸いに感謝する生活をしていきたい。私たちを一つにするものは一体何か。最後にコロサイ書の言葉を合わせて心に留めて終わりたいと思います。コロサイ書の3章14節に開けないでどうぞお聞きください。こうあります。愛はすべてを完成させる絆です。愛はすべてを完成させる絆です。以前の口語訳聖書ではこう訳されていました。愛はすべてを完全に結ぶ帯である。愛はすべてを完全に結ぶ帯である。ちなみに手法の裏にも載せておりますけれども、一番最新の新しい聖書協会共同訳では口語訳に戻すように、愛はすべてを完全に結ぶ帯ですと訳しております。和装の着物や浴衣を着ることはなかなかないものでありますけども、帯が緩んだりほどけたりするともう着物ははだけてしまって、もう目も当てられなくなってしまうわけです。教会という群れが私たちといって主を証しする使命を果たそうとするならば、愛という帯できっちりと結ばれてこそそれは可能となる。私たちはそれこそあらゆることが違っていると言っていいでありましょう。皆さん一人一人追っているものも違う。過去の歴史も育ってきた環境や境遇も違う。年齢も違う。違いだらけなのに私たちは一つに結び合わされる。それはこのコロサイ書の言葉で言うならば、主の愛によってであります。十字架と復活にある愛、それがあるから私たちは私たちなのであり、私たちは祈り合い、励まし合いながら、主を証しする使命を忍耐強く果たし続けていけるのです。主にある私たちと言える幸せをともともに感謝しながら、勇気を持って新しい一歩を踏み出していきたいと願います。